皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は止まった幸せから動く幸せというお話です。やっぱり令和もですね、本当違うんだなと今思うんですね。平成とね、即位令が終わりまして、大嘗祭も終わって、なんか天皇さんもちょっと顔変わった感じがするんですよね、こう見ててね。やっぱりその平成と令和は全然違うと。平成は割とこう動かない静的な時代、静かな動かない方の時代だったように思うんですけども、やっぱり令和は動的な時代、動く方ですよね。ですからこう平成の時っていうのはこう表面をこう綺麗にするっていうのがすごく流行ったんじゃないかな。リノベーションって言えばリノベーションですけども、とりあえず今までのその戦略の上に今風のこうアイデアを乗っけていく、形を整えていく。なんか幸せというものもですね、あんまり大きな幸せを根底から考えるんじゃなくて、まあ今までの延長線の上に、まあちょっと知恵を乗っけてですね、知恵と、まあ、ロハスもそうですけども、まあその、自分たちの思考を取り入れてって、まあそれでちょっとこう幸せ感を出すみたいな部分が中心で、本当のロハス、本当の健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていうのは、やろうと思ったら抜本的に全部変えなきゃいけないですよね。住む場所も変えなきゃいけないし、産業構造も変えなきゃいけないし、教育から医療から全部変えなきゃいけませんね。しかしまあちょっとそこまではできないんで、まあなんちゃってロハスってわけでもないんですけども、まあできる範囲でこうやりましょうという感じでね。でなんかその幸せということもですね、なんか例えばこうインスタグラムが流行ったと、写真を撮ってね、インスタ映えすればいいみたいな話で、こうワンシーン撮って、ワンカット撮って、あ、幸せだねと。今この場にいて幸せ、これ食べられて幸せだねみたいな。そういうなんか動かない幸せ、止まった幸せの方がなんか私は増えてっていいんじゃないかな。増えていったんじゃないかと思うんですね。止まった幸せってのはですね、なんて言いますかね、歌舞伎で言ったら最後の型みたいなもの、こう決めるんですかね、歌舞伎らしくは最後見え切りますよね。ああいう形でありまして、こうなんかかっこいい最後のワンシーンに極まっちゃったと。まあ例えばその文学でありましたらね、こう昔はこう物語があって、その和歌があって、で物語があって和歌があってって形式ありますよね。あんな感じでこの物語の部分も結局最後の和歌のこう一種にこう帰着するみたいなのがあって、和歌の一種がその綺麗であることがいいっていう、なんかそんな感じですよね。だからなんかこう、まあ、最後こう、例えば勝つっていうこともそうだね。勝負に勝つとか、まあ商売に勝つとかいうのも、勝つっていう部分が大変大事で、まあそこにさえ行けばこういいんじゃないかなと。だからこう、やっぱなんかこう、止まった幸せって言うんですよね。こう、勝った瞬間とかね、美味しいもの食べた瞬間とか、賑やかにこう盛り上がった瞬間が楽しいと言って、幸せだと言って、まあそれをいつも頭に思い描きながら、今度またお金貯めて時間になるときにあそこ行ってあれを食べて幸せを味わいたいなみたいな、せっかく幸せを味わいに来たんだから1時間行列してでも今度飯食いたいとかですね。まあそういうのってあまり私は今珍しくないんじゃないかと思うんですね。から企業のその業績ってことで言いましてもですね、退職対象表っていうよりもなんか例えば最後の株価ですよね。最後の株価見て結局今年のリターンは何パーセントだったんですかと、その最後の結果の数字っていうのが一番大事だと。止まった数字ですよね。会社ってこう動いてんですよ。しかしある瞬間にその会社を止めて、で、その、まあ、業績を計算する。まあ、大体過去のものですね。それに基づいてこう株価が決まっていく。まあ、そんなような感じでありますから、まあ、言ってみればその、ある一時点のその、まあ、ね、企業の状態が株価にこう反映されていくみたいな話になっちゃって、まあ普段から株価動いてるんですけども、結局その決算と株価が連動してますから、 まあ、今期のこの決算で株価いくらという話になるわけで、だからその企業にしてみれば株価を上げるための経営ってことになると、まあ、決算良くしなきゃいけないから、その決算っていうのはある一時点のその数字ですよね。だからそれこそ、まあ、その決算を良くするために、社員の首切るとか、この社員の首切ったら来年どうすんのよと、研究開発やめたらこの先どうすんのよとって、いや、それダメなんだと、とにかく今期いい数字上げなきゃいけないと、決算を良くしなきゃいけないっていうのが切っちゃうわけですよね。こうやってその今期は良いわけですよね。だってそれは売上があんま変わらないでコストどんどん切っちゃったら、それ全部利益になりますもんね。で、それがだから止まった幸せってやつで、もう、それで、そのじゃあ、あと利益どう処分するかって言ったら、株主だ役員だがみんな持ってっちゃうと。あるいはなんか、内部留保という形で、とにかく、主戦度じゃないけど、積み上げるだけ金積み上げちゃってると。全く無意味ですよね。そういう、こう、止まった幸せが大事だと思ってる企業もすごく多いですよね。で、なんかそれ当たり前のようにやってんじゃないかと思うんですよね。こう、動きっていうものがないんですよ。だからなんかこう、言い方悪いけども、こう、普段みんな元気ないんですよね。普段元気なくて、晴れとけというのかな。こう、晴れの時だけ賑わって、あとはもう黙々という感じだよね。椅子につまらなくて不愉快なこの日常生活、仕事を送りながら、一瞬なんか、ある瞬間だけこう幸せになりたい。幸せだと思ってそれを楽しむという、その繰り返しなんじゃないですかね。どうもなんかそんな感じがするんですよね。しかし、その動く時代っていうのは反対ですよね。動いてることが幸せなんですよね。例えばですね、植物だってですね、例えばある収穫を、ある麺野菜でも、それは果物でもいいですよ。そういうものをこう育てていくとですね、毎日毎日こう、成長していくわけですよ。種を植えたと。しかし、しばらく何もないわけですよ。ある日突然それがですね、芽が出てくるわけですよね。で、芽が出てきてだんだん大きくなっていくわけですよ。で、それを手入れしていくと、やがてそれにその実がついて、花が咲いて、で、花が散って実がなりますよね。それを食べられるわけですよね。それ一連の姿っていうのは全部動いてる世界ですよね。最後できたその果物だけ取って、それを皿に乗してですね、まあ、綺麗にね、その飾って、お客さんにそのね、出せば、お客さんとしてはその果物をね、綺麗に出てきた。その、もらった瞬間が止まった楽しみなんだけども、育ててる方っていうのは、まあ言ってみれば最後そのね、食べるっていう面で出すのは一番最後のことでありまして、この種から育っていくまでのプロセス、動いていくプロセスがそれが一つの幸せですよね。育っていくってことでね。何でもそうでありまして、ものづくりもそうでありまして。原料からですね、材料ができて、部品ができてですね、組み立てて、その機械になっていくと。で、最後、本当に動いたと。一連のその楽しみがあるわけですよね。だから、本来、その、世の中のものっていうのは、動く楽しみですよね。電車とかなんかもそうでありまして、最近はですね、こう、人がいないと。人がいない。赤字だからね、電車止めちゃう。もう列車廃止するって話なんですね。しかしまあ、鉄道っていうものがね、世の中を動かしていった、19世紀、20世紀はですね、反対なんですよね。人がいないからこそ先に鉄道を引くんですよ。要するにその人がいないところに人が住めるようにするために最初に鉄道を引くわけですよ。今、ユーラシアがそうでしょ？ユーラシアは鉄道ブームですよね。ユーラシアの、経済ってものはですね、アングロサクスの経済なんか全然違いましてですね、もっと地に根付いた経済なんですよ。ユーラシアの経済の場合は、柱が二つありましてですね、一つが鉄道で一つが為替なんです。鉄道と為替がですね、ユーラシアの経済の実は、あれが本当の基礎なんです。ユーラシアってのはこう広いでしょ？たくさん人たちがいますよね。こう、例えば、端から端まで、それこそウラジオストクからですね、モスクワまでとか、モスクワから、それからパリまでとか、そういう端と端を考えて、その間だけとにかく移動すればいいというのなら、飛行機でも何でもいいわけですね。だからそれはもう止まった世界です。モスクワというその場所、それからパリという場所、その場所と二つの場所さえあればいいんだから、それは何でもいいわけです。飛行機でいいわけですけども、しかしユーラシアのその経済っていうのはそうじゃないんですよ。この二つの間が大事なんですよ。なんでそのモスクワからね、ウラジオストックまでその鉄道を敷いたのかってのもわかりますけども、その間の開発が大事なんですよ。 要するに端と端の間をそのものを通すわけで、当然輸送するんですが、その間の街がだんだん開発されていくわけですよね。これがその沿線開発とものがあって、で、その鉄道を敷いていく、その沿線がどんどんこう豊かになっていく。これがですね、経済開発のもとで、だから鉄道はですね、人のいないところに敷くわけですよ。ここを発展させたいってところに最初に鉄道を敷くわけですよ。で、それ競争になるから、あっちも鉄道敷き、こっちも鉄道敷きで競争になるから、運賃をですね、競争的にしなきゃいけないわけですよ。その場合ですね、やっぱり一番のポイントはね、為替なんですよ。何の通貨建てで運賃出せるかですよね。そこが一つの競争力でありまして、まあだからその鉄道と為替がですね、一つこのユーラシアのその経済の勝負どころでね、だからやっぱりその昔の時代の経済っていうのは動かしていく、発展させていく幸せなんですよ。最終的にいくらになりましたで、どこの経済が一番だ二番だっていう話の前にですね、そもそもどのように発展していったのか、今年どれだけ発展したのか、とりあえず鉄道を敷いてみて、その周りの開発がどれだけ進んだのか、まあそのどんどんこう動いていく、発展していくことが喜びになってたということですよね。それはそのやはりものすごく時間とともに動く世界ですね。ある一時点をとってどこが綺麗かではなくて、そのまあいろんな開発って言いますかね、いろんな事情がありますから、その発展の速度とか発展の内容なんかもまあ時により場所により全然違うわけで、そういうものをこうまあ自分たちで選択し、で、ね、それ達成していくことが、喜びでもあるわけですよね。そういうことが、だから、やっぱり広がっていくのが本当の、経済っていうもんですよね。ですから、まあ、世の中見てるとですね、そういう動く幸せっていうものが、本来は人にとっても、それから経済にとっても一番楽しいし、一番やりがいのものが、やりがいのあるもののはずなのに、今それがですね、止まった楽しみ、止まった幸せ、にほとんどその帰着してしまってるってところは実に残念なことでありますね。あの街を復興させるとかですね、インフラを直すっていうのもね、今すぐなんか新しいもよこせっつうかなかなか大変なんですよね。あれ少しずつやっていくんですよ。あれ少しずつやってって、まあだんだん完成させていくと、何十年がかりでね。そういうものがまあ街づくりであり、インフラの整備の基本なんですよね。一番最初はそれはなんか一番最初の部分だけちゃんと作らなきゃいけないんだけども、その段階で将来のことを考えておくんですね。将来どうするかまで考えた上で、その最初の一歩を踏み出すわけですよ。やるだけやってみて、あとのこと知らないってやるとですね、その先格好つかなくなりますから、街ももう広げられないとかね、あるいはなんか構わずなんか街を作ったらそこに水が来ちゃったとかですね、昔あったんですね。人口が増えていくときですね。人口少ないんで新しいその集落作ったらそこは洪水が来るところで丸ごと流されちゃったみたいな悲劇はですね、結構あったんですよ。だからやっぱりそういうことにならないようにですね、よく考えてやらないとですね、後先ひどいことになるわけで。だからそういうのってのはそのだんだんだんだんその時間とともに発展していく、その楽しさですね。子供なんかもですね、まあ最近は、なんて言いましょうかね、この、例えばその芸術だとかスポーツなんかでも、どういう成績残しましたかっていうところをそのよくなんかみんな注目してる感じがあって、それは言ってみればその時点の止まった幸せですよね。その最後の結果とかだけ見てるわけですよ。その子供たちがだんだんそういう芸術でもスポーツでもできるようになると、この楽しみをね、発展するところを楽しむっていうのがあんまりない。むしろそこは人に見せないで、金もかかるしね、いかにこう素早く最高の結果を出すかってところを大人が知恵を絞っちゃう。子供は考えるんじゃなくて大人が知恵を絞って金出しちゃう。で、子供はそれをね、乗ってるっていうのかな、踊らされちゃってるっていうのか、なんかそんな傾向強いですよね。会社の中でもですね、社員を育てるなんて話は、特に大きいところはまああんまり聞いたこともないしですね。だからとりあえず辞めてみるなんて言葉はもう20年ぐらい前から日本の若者よく使いますよね。とりあえず辞めてみるってのは面白いですよね。面白いって失礼かもしれないけど、まあ古い人間からとってみれば面白い話で、とりあえずやってみるっていうのはわかるんだけど、とりあえず辞めてみるっていうのはねえ、まあやっぱそれほどなんか追い詰められてるのかなという感じはやっぱするんですね。で、やっぱりそれはなんか今のままだとこれ止まっちゃってスタックしちゃった状況だから、まあ車が私に挟まった状況だから身動きつかないんで、とりあえずその私から外れてみるということですよね。そしたらなんか変わるかなと、まあそこまで追い詰められちゃってるのかなと、いう感じがするわけで、 これやっぱり全部変えていかないといけないですね。いろんな意味でこの成長というものはですね、量ではなくて質的なものも含むんですね。ただ単に量が増えるだけではなく、質的なものの向上というものもですね、成長に当然入ってきます。ですからこう動くって言った場合にはですね、量的な尺度だけじゃなくて質的な尺度がすごく大事になってきます。やっぱそれはできることができ、できないことができるようになっていくとか、形が変わっていくとか、内面が充実していくとか、見えない部分でもその何かが改良されていく、これ全部動くなんですね。だからその動くっていうものを外から見るっていうのは、それは一つの尺度でやったら絶対失敗するんですね。長くなるだけとか重くなるだけとか、お金の傘が増えるだけとかいうことだけで言ったらそれは全然失敗しちゃうんで、それこそ最後は世界に一つだけの花に行き着くんですよ。世界に一つだけの花が咲くようにと、花を上手にこう、まあ、育ててですね、その居場所をちゃんと見つけてね、で、その成長する場所を確保させてみんなを連携させていくと花束ですよね。あれがやっぱ基本なんですよね。だからそれがその本当にこう、質的量的ともに動いていくって話で、まあ世界に一つだけの花を作って、それを上手に花束にしていくと。まあそれがその動く幸せなんだと言って私はいいと思いますよ。だからそういう体制をこう作っていかなきゃいけないわけで、こう、だから街をどう変えていくかとか、国をどうするかっていうのも、その大きな方針、まあその持続可能性の高い社会とか、あるいはその、健康とかですね、まあそういうことですね、共生とか。で、具体的なその内容はやっぱりこう、上がってきますよね。ね、ちょっと住む場所変えなきゃいけないとか。で、それ変えていけばいいんだよね。で、変えていくにあたって全部一度に変えるといくらだという話になって、それで話終わっちゃうんで、そうじゃなくて、全部同時にこう、なんて言いますかね、未来志向型にこう、システムを入れ替えていくわけで、だからそれはその、全く新しい生活が始まるって感じですよね。今の生活をどっかに移転させるんじゃなくて、全く新しい社会が始まる。全く新しい生活が始まる、仕事が始まる。全部こう入れ替えちゃうみたいな、そういうことが実は必要なんですよ。それってその、まあ、新しい種を植えて、新しいその芽が出て、新しい花が咲くみたいな、そういうふうにこうしていくわけですね。だから、マイナーチェンジでも、ではもちろんないし、ただ単にその、その、なんかその植物の生えてる場所を移動させるってわけでもなくて、場合によっては新しい種も植えなきゃいけないしですね。で、そもそもその育て方も何もですね、変えていくし、そもそも何が楽しいかっていうのは、やっぱこう、作っていく、その成長していくってことを楽しむってことですね。量的質的に成長することを楽しむ。だからこそ若い人たちは未来があるんですよ。これは完成形ですよってもらったらですね、あとはそれ風化して老朽化していくだけでしょう。これから育つものをもらうから、それは未来が感じるわけですね。ここで成長終わっちゃったっていうものをもらえばですね、それはあと後始末だけですよね。そんなつまらんことはないですよね。これから成長していくものをちゃんと引き継いでいかないと、社会はそこで、止まってしまって腐敗しちゃいますよね。そういう感覚は今までなかったんじゃないかと思うんですね。まあ政府の言ってることは結局若い人はもっと我慢しろと。我慢して、まあ最後ババ引けと言わんばかりだからね。あれはやっぱり世代間の裏切り以外で何者でもないんじゃないですか。放射能の原子力の問題なんかその最たるものですよね。で、だからやっぱりここはですね、一旦そういうどこに矛盾があるかを全部洗い出して、で、それをその解消する、まあ、具体的な方法を全部こう試してやってみて、それからその何十年、それこそ100年、あるいはそれ以上にわたって、追い続ける戦略っていうものをちゃんと作って、で、それをこの世代、次の世代、その次の世代ぐらい分けて、大体段取りを考えていって、しかし世の中ってのは想定外でどんどん変わっていくから、そういうことが起きても、結局社会経済に変わっても結局人の衣食住は残るわけでしょ。衣食住残るわけだから、まあ、最後のところは残るんですよ。したがって、その、ある程度時流にも耐えられるような、自分の変化に耐えられるような余裕を作っておいてですね、の、まあ基礎的な部分はちゃんと残して続けていけばいいわけですね。そういうなんか、難しいことではないと思うんですけどね。やる気になれば難しいことは全然ないんじゃないかと思うんですが、そういう未来志向型のシステムにして、で、何よりも要するに、今すぐいいものを作るんじゃなくて、だんだん成長していくことが、 まあ、幸せであり楽しみであると、いうことを言わなきゃダメですね。やっぱりどんな世代もですね、自分たちの世代で何か達成するってことがなかったら、それはちっとも楽しいと思わないですよね。人が作ったもののお世話だけして、終わってしまったんじゃ、それこんなつまらないことないですよね。やっぱり自分たちの世代で何かことを成して、それが良い結果をもたらし、さらにそれをですね、自信を持って次の世代に伝えると。こういうことができて初めてですね、やっぱその世代はですね、良かったなと思えるんだと思うんですね。そういう基盤をですね、ここで作らなきゃいけないと思いますね。令和はそういう時代じゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。止まった幸せから動く幸せということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。